声の広報武蔵村山。令和7年2025年1月15日発行。第1139号。発行武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集企画財政部秘書広報課。住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話042-565-1111代表。ファクス042-563-0793。ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。この声の広報武蔵村山デイジー版は、デイジーフォーマット 2.02 で編集したものです。階層は2階層です。発行者情報、目次案内、目次等は第1階層、項目等は第2階層です。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。1月15日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、防犯特集、安全安心な街づくり。2、福祉。3、子育て。4、ゴミ対策課からのお願い。5、市政。6、中学生の税の標語、税についての作文、入賞者が決定しました。7、緑と農の体験型市民農園、若菜農園利用者募集。8、催し物。9、桜ホールの催し。10、総合体育館からのお知らせ。11、ふれあい情報局。12、1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン月間。悪質商法かも。勧誘されたら188番。13、東京都パートナーシップ宣誓制度。誰もが暮らしやすい街へ。14、その他のお知らせ。15、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。
目次1、防犯特集、安全安心な街づくり。2項目あります。紙面に大きな写真があります。ザンボリ自治会生活安全パトロール隊8人が夜の住宅地をパトロール中の写真です。あなたの一歩が地域を守る。自主防犯組織。地域の住民や自治会、商店街等で組織する団体。日頃から防犯パトロール等を行い、地域の力で犯罪の発生を未然に防ぐ活動をしています。一人一人の高い防犯意識が被害を防ぎ、地域の防犯につながり、安全に安心して暮らせる街になります。今一度、身の回りの防犯対策を確認しましょう。項目1、防犯特集、安全安心な街づくり。近年、犯罪の手口が巧妙化しており、日常生活にも危険が潜んでいます。被害に遭わないためには、手口を知り、対策を講じることが重要です。1、住居強盗。関東各地で住居に侵入し、家主を暴行したり、 脅したりして金品を奪う強盗事件が相次いで発生しています。また犯人は犯行前に電話や訪問をして下調べをする場合があります。被害に遭わないために次の対策をご確認ください。住居強盗対策。1、外出時だけでなく家にいるとき、就寝時を含むも鍵をかける。2、自宅に多額の現金を保管しない。3、他人に個人情報、在宅状況、家族構成、資産状況等をむやみに話さない。4、来客時は不用意にドアを開けず、インターホン等で対応する。防犯用品、設備の活用。犯人は犯行に時間がかかることや、光、音で目立つことを嫌います。1、センサー付きライト、カメラ付きインターホン。2、窓、ドア用の補助錠。3、窓ガラス用防犯フィルム。4、防犯砂利。踏むと大きな音がする砂利。不審な人物を見かけたら110番。2、特殊詐欺。特殊詐欺とは、犯人が家族や警察官、市役所職員等を騙り、現金やキャッシュカードを騙し取るなどの犯罪です。近年手口が巧妙化しています。少しでも怪しいと思ったら、家族や警察に相談しましょう。オレオレ詐欺。電話で子供や孫を語り、急にお金が必要になったから助けてほしいと連絡して、お金を準備させた後、上司や知人を名乗る者がお金を取りに来る手口です。警察官や弁護士等を語り、事件や事故の示談金等の名目にお金を要求してくることもあります。子供や孫と名乗っても、電話番号が変わった、風邪をひいて喉の調子が悪い、と言ってお金を要求された場合は詐欺を疑いましょう。預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺等。警察官や金融機関職員等を語り、あなたのキャッシュカードが犯罪に使われていると言ってキャッシュカードを渡すように要求したり、隙を見て他のカードとすり替えて盗む手口です。警察官や金融機関の職員が通帳やキャッシュカードを取りに来たり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。警察官を騙る詐欺。警察官を名乗る犯人から偽の警察手帳や逮捕状を示された上で、事件の捜査線上にあなたの名前や口座情報が浮上しています。紙幣の管理番号からお金の流れを調べるので、指定の口座に〇〇円振り込んでください。と言って、口座情報や現金等を騙し取る手口です。警察官がお金を要求してくることは絶対にありません。また、SNS やビデオ通話等で画面越しに警察手帳や逮捕状等の書類を見せることも絶対にありません。還付金詐欺。国や市の職員等を騙り、還付金があると言って ATM に誘導し、犯人の指示通りに ATM の操作をさせ、送金させる手口です。ATM で還付金が返ってくることは絶対にありません。国や市の職員に ATM の操作を要求されたときは、詐欺を疑いましょう。怪しい電話が来たら、110番。無料、自動通話録音機を貸与します。特殊詐欺対策のため、市では自動通話録音機を無料で貸与しています。電話の際に自動で警告メッセージを流し、会話を録音します。対象、市内在住の65歳以上の方。3月31日までに65歳になる方を含む。申請方法等の詳細は、市ホームページをご確認いただくか、防災安全課にお問い合わせください。ページ番号 101-2947。 3. 闇バイト。闇バイトとは、特殊詐欺や強盗等の犯罪実行者の募集です。高額バイト、簡単高収入等の言葉に誘われて、闇バイトに応募すると、犯罪に関与した結果、自身が必ず逮捕され、取り返しのつかないことになってしまいます。闇バイトの見分け方。次の2つの求人のうち、どちらが闇バイトかわかりますか？ A、求人情報、仕事内容、梱包、品出し作業、時給1200円から、交通費全額支給、1日3時間から入れます。応募サイトはこちら。http://B、求人情報、段ボールを運ぶだけ、最低5万円支給、リスクなし、簡単に楽に稼げます。高額収入、プラス、歩合、プラス、ボーナス。DM でご連絡ください。闇バイトの見分け方、正解は B。段ボールを運ぶだけ、中身が現金の可能性あり。最低5万円支給、高すぎる報酬、時給の未記載。高額収入、プラス、歩合、プラス、ボーナス。歩合、ボーナスの内容が不明確。DM で連絡。連絡手段が DM、ダイレクトメッセージは要注意。闇バイトに関わってしまったら。闇バイトと気づかずに応募すると、犯罪組織から、協力しないと自身や家族に危害を加える、等と脅迫される場合があります。犯罪に加担する前に、必ず引き返して警察に相談してください。警察はあなたや家族を確実に保護します。緊急時110番警視庁総合相談センターシャープ9110ヤングテレホンコーナー03-3580-4970闇バイトに関する詳細は特殊詐欺加害防止特設サイト東京都をご確認ください。この氏名に二次元コードがあります。闇バイトの主な手口、内容、問われる罪。表を読みます。手口、内容、問われる罪の順に読みます。手口、受け子、出し子。内容、犯罪者の手先として対象者からお金を受け取る、引き出す。問われる罪、詐欺罪、10年以下の懲役。銀行口座の売買、受け取り。自分名義の銀行口座を他人に渡す、他人名義の口座を受け取る。犯罪収益移転防止法違反。1年以下の懲役または100万円以下の罰金。携帯電話の売買、受け取り。自分名義の携帯電話を他人に渡す、他人名義の携帯電話を受け取る。携帯電話不正利用防止法違反。2年以下の懲役、300万円以下の罰金。詐欺罪、10年以下の懲役。住居強盗。暴行または脅迫を用いてお金や金品等を奪う。強盗罪、5年以上の懲役。強盗致傷罪、6年以上の懲役または無期懲役。強盗致死罪、死刑または無期懲役。表終わります。防犯情報を集める。 LINE 武蔵村山市、イベント、子育て、市政や防災等の情報を配信しています。防犯情報の取得手順は次の通りです。 ① 紙面にある二次元コードを読み込み、友達追加。 ② 欲しい情報配信カテゴリーから防犯情報を登録。防犯アプリ、デジポリス、警視庁。過去1ヶ月の不審者情報等を 地図に表示する機能、あらかじめ登録した人に現在地やメッセージを通知する機能等、防犯に役立つアプリです。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ防災安全課内線332、項目2、地域の防犯活動。犯罪の発生を未然に防ぐには地域の防犯の目が不可欠。市では安全安心な街づくりのために日々活動されている方々がいます。あなたも地域防犯活動に参加しませんか？青色防犯パトロール。青色ランプをつけた青色防犯パトロールカーで市内を見回っています。児童・生徒の通学路を中心としたパトロールを行い、犯罪発生の未然防止に努めています。自主防犯組織。ページ番号101-4420。現在市内には11の自主防犯組織が結成されており、自分たちの力で地域の犯罪発生を防ぐことを目的に防犯パトロール等の活動を行っています。活動内容や回数は各団体で自主的に決定し、子どもの登下校時の見回りや巡回パトロールなどを中心に地域に合った活動を行っています。市では自主防犯組織の活動を支援するため、犯罪発生情報の提供や資機材の貸与を行っています。自治会・学校関係・事業所単位等による結成も可能です。新たに結成を考えている方、すでに活動している団体に加入を希望する方は防災安全課までご連絡ください。見守り番、ページ番号100-0104。ボランティアの方々のご協力により、小学校の下校時刻を中心に市内2カ所で見守り活動を行っています。見守り番大南、大南 2-86-3、 市立7小南。見守り番中原、ザンボリ 5-137-1、 市立10小北。ご協力いただける方は防災安全課までご連絡ください。東大和武蔵村山防犯協会。防犯パトロールや地域安全運動等の活動を通して市民の犯罪意識を高め、安全で明るく住みよい街づくりを目指しています。加入希望の方は東大和警察署防犯係042-566-0110までご連絡ください。防犯活動に従事する地域の皆様、学園自治会自主防犯会、緑ヶ丘第6自治会自主防犯パトロール隊、岸自治会自主防犯パトロール隊、五中校区学校運営協議会五中校区防犯パトロール、見守り番大南、三藤自治会防犯パトロール隊の皆様の写真が掲載されています。防犯特集アンケート。防犯特集の記事に関する感想やご意見をお聞かせください。ご意見の例、防犯に関する〇〇の情報を知りたい、犯罪被害に遭わないために〇〇についてより詳しく掲載してほしい、プレゼント、今後限定オリジナル缶バッジと安全グッズ、アンケート回答者の中から抽選で10名様に贈呈します。回答方法、はがき等に必要事項を記入し、市役所防災安全課へ郵送・持参、または回答フォームからご回答ください。この紙面に、回答フォームの二次元コードがあります。 必要事項1、住所2、氏名3、年齢4、特集の感想・意見等応募資格・市民の方締め切り1月31日金曜日必着
目次に副詞5項目あります。項目1、令和6年度高次脳機能障害講演会。その症状、高次脳機能障害かもしれません。ページ番号102-0793。脳卒中や事故後等により誰にでも起こりうる高次脳機能障害について学び、症状の疑似体験などを通してこれからのことを一緒に考えませんか。日時2月22日土曜日午後1時30分から3時30分場所市民総合センター3階集会室。対象市民の方、在勤在学含む。定員30人。講師森谷あゆみ氏。東京都心身障害者福祉センター、独立行政法人国立病院機構村山医療センター医師。申し込み2月21日金曜日まで電話または窓口で受付。なお当日空きがあれば会場でも受け付けます。問い合わせ市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185。項目2、北部地域包括支援センター。問い合わせ電話516-0062。月曜日から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。認知症サポーター養成講座、基礎編。今年度はテキストが新しくなり、再受講も歓迎します。受講した方にはオレンジリングを差し上げます。日時、1月31日金曜日、午後2時から3時30分。場所、桜ホール市民会館、会議室1と2。対象、市民の方。定員20人。申し込み先着順。講師、北部地域包括支援センター職員。申し込み、1月30日木曜日、午後5時までに電話または窓口で受付。項目3、南部地域包括支援センター。問い合わせ電話590-1477。月曜日から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。介護者交流会、介護の広場。みんなの思いがつながった介護カルタで楽しく介護について学びましょう。日時、2月4日火曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、介護をしている、介護に関心がある、介護経験者等の市民の方。定員30人。応募者多数の場合は抽選。講師、大野京子氏。公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部代表。申し込み1月28日火曜日までに電話または窓口で受付。項目4、西部地域包括支援センター。問い合わせ電話560-3931。月曜日から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。介護者交流会。アロマのある暮らしでほっとしませんか。自分だけのアロマスプレーを作り、癒されてみませんか。 お気軽にご参加ください。日時、2月15日土曜日、午前10時から11時30分。場所、特別養護老人ホーム稲平園ホール。稲平 6-14-2。 対象、現在ご家族の介護をされている市民の方、在勤・在学含む。定員20人。講師、小山理恵氏、アロマセラピスト。申し込み、1月15日水曜日から2月13日木曜日に電話で受付。項目5、社会福祉協議会。問い合わせ、電話 566-0061。 月曜日から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。メール、地域1-CHIIKI1@mmshakyo.jp。 家族のための引きこもり学習会。本人の言動には意味がある。気持ちを読み解くには。引きこもりに悩むご家族を対象に、当事者との関わり等について学ぶ学習会を開催します。日時、2月15日土曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター2階、ボランティア市民活動センター会議室。対象、引きこもり状態にある方のご家族。定員20人。申し込み先着順。講師、三橋幸恵氏、NPO 法人、KHJ 全国引きこもり家族会連合会心理カウンセラー。申し込み、2月13日木曜日までに、電話または窓口で受付。目次3、子育て。就学通知書を送付しています。ページ番号100-0935。4月に私立小中学校に就学するお子様がいるご家庭へ、1月中に就学通知書をお送りしています。就学通知書が届かないと、ご不明な点がある方はご連絡ください。対象、小学校へ就学する方、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ。中学校へ就学する方、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ。問い合わせ、教育総務課、内線422-426。目次4、ゴミ対策課からのお願い。ページ番号102-0769。小型家電を捨てるときは、電池を取り外してから捨てるようお願いします。小型家電を資源化委託している受託業者より、電池が装着されたままの家電製品が搬入されたと報告がありました。今後、このようなことが続くと、小型家電の資源化事業に支障をきたし、事業が滞ってしまう可能性があります。家電製品に使用している電池は必ず取り外し、有害物として出すようにお願いします。分別方法。電池を外した家電製品、最大辺が40センチメートル未満は不燃ごみへ。乾電池、リチウムイオン電池は有害物、または乾電池拠点回収へ。電池が外せない製品は小型電子機器回収ボックスへ。他のゴミの出し方はこちら、紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、ゴミ対策課、内線 292から294。目次語、姿勢、6項目あります。項目1、コンビニ交付サービスの一時停止。ページ番号100-6056。システムメンテナンスのため、1月31日金曜日は、終日各種証明書のコンビニ交付の取り扱いができません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、市民課内線146。項目2、所得の申告書について、ページ番号101-4450。個人市民税、都民税、住民税の申告書の発送、1月下旬から2月上旬に発送します。主な発送対象、前回の申告期間中に市民税、都民税、住民税、申告を本市で行った方、なお、令和6年中に本市へ転入された場合や、申告期間後に申告をされている方は発送対象となりません。郵送をご希望の方は、市役所課税課にご請求ください。確定申告用紙の配布について、各種用紙、手引き等は、国税庁ホームページ、または立川税務署で取得できます。また、例年1月末ごろから、市役所課税課、緑ヶ丘出張所でも、確定申告書や収支内訳書等の一部の様式の配布を行っています。配布開始日は決まり次第、市ホームページに掲載します。紙面に国税庁ホームページの二次元コードがあります。なお、確定申告用紙の数には限りがあります。市役所からの確定申告用紙の郵送は行いません。問い合わせ、課税課、内線123-125。項目3、後期高齢者医療保険に加入している方へ、ページ番号100-5572、医療費等通知書が送付されます。1月下旬に、東京都後期高齢者医療広域連合から、医療費等通知書が送付されます。診療日数等の受診内容に誤りがないかご確認ください。対象、令和5年9月から令和6年8月に保険診療で医療機関等への受診履歴がある方。問い合わせ、東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター。電話0570-086-519または市役所保険年金課内線135-136。医療費控除への使用について、確定申告、医療費控除の際に、医療費等通知書を添付することで、令和6年1月から8月の診療分については、医療費控除の明細書への記載を省略することができます。なお、令和6年9月から12月の診療分は、医療費等通知書に記載されないため、領収書をもとに医療費控除の明細書を作成し、添付する必要があります。領収書は5年間要保存。問い合わせ、立川税務署、電話042-523-1181。項目4、村山温泉片栗の湯、指定管理者が決定しました。ページ番号100-6323。令和5年4月1日から一時閉館している村山温泉片栗の湯について、指定管理者が決定しましたのでお知らせします。オープン等の日程については、 改めてお知らせします。指定期間令和8年1月1日から令和13年3月31日、指定管理者武蔵村山市村山温泉施設マネジメント共同企業体、問い合わせ産業観光課内線224、項目5、横田児童遊園付近シェアサイクルポートを移設します。ページ番号101-7005。ラックの増設に伴い、野山北公園自転車道付近に設置しているポートを横田児童遊園内に移設します。移設工事は1月31日金曜日を予定しており、同日中に使用可能になる予定です。詳細についてはハローサイクリングアプリでご確認ください。問い合わせ交通企画モノレール推進課内線279。項目6、令和7年度学校体育施設使用団体登録申請の受付説明会、ページ番号100-5926。学校体育施設を利用する団体は年度ごとに申請書の提出が必要です。説明会当日の申請付加、登録の要件、次の ① ② 両方を満たすこと。① 市内在住または在勤在学する者が10人以上で構成されている。② 団体の代表者または指導者が成人である。提出期限1月24日金曜日まで。提出場所市役所第二庁舎内スポーツ振興課。なお、鍵等を貸与している団体は借用内容を確認しますので、申請時に持参してください。申請書の配布場所、スポーツ振興課窓口で配布、または市ホームページからもダウンロード可。団体登録申請を行った団体は使用者説明会に必ず出席してください。出席できない団体は4月以降の使用ができません。なお、登録証は説明会で配布予定です。日時2月9日日曜日、1午前10時、2午後2時。なお、令和6年度に登録している団体については事前に通知および登録申請書をお送りします。通知に記載された日時に出席してください。場所、中部地区会館市役所4階401大集会室。問い合わせスポーツ振興課内線654と655。目次6、中学生の税の標語、税についての作文入賞者が決定しました。税の標語、全国関税会総連合会主催および税についての作文、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会共催の各コンクールは、毎年将来を担う中学生に税に関することをテーマに、税について関心を持ち正しい理解を深めてもらうことを目的として開催されています。多数の応募作品の中から入賞者が決定されました。税の標語、武蔵村山市長賞、飛び沢蓮華さん、ご中。みんなの税でみんなの未来、公平な税で公平な社会を。立川関税会長賞、辻山小春さん、村山学園二中。消費税、社会を築く鍵になる、みんなで協力、未来のために。立川関税会佳作、高橋真希さん、一中。 納税は明るい社会のスタートライン。大石優馬さん、大南学園4中、変えられる、輝く未来へ国の税。東京国税局関税会連合会入賞。比嘉小夏さん、3中、変えよう税への考え方、暮らしやすい社会のため。全国関税会総連合会佳作、斉藤優奈さん、一中、少しでも今から知ろう税金のこと、自分のために、未来のために。税についての作文、立川都税事務所長賞、垂水大地さん、五中、社会保障と税金、武蔵村山市長賞、木下ひなさん、村山学園二中、森林環境税、酒井晴美さん、村山学園二中、税金を払う意義、室井瑞樹さん、ご中、税金は何のためにあるのだろうか、東京納税貯蓄組合総連合会会長賞、永田紬さん、三中、森林環境税と私たちの意識、東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞、大沢理沙さん、村山学園二中、税の意味とこれからの税、多摩納税貯蓄組合連合会優秀賞、安室大地さん、大南学園四中、税金と私たちの暮らし、多摩納税貯蓄組合連合会入賞、井上メニナさん、一中、身近なところにある税金。入賞作品の展示、1月21日火曜日から2月3日月曜日、時間午前8時30分から午後5時15分、閉庁日を除く、場所市役所1階ロビー、初日は午後1時から。なお、立川関税会佳作、多摩納税貯蓄組合連合会入賞の作品は展示されません。問い合わせ、課税課、内線121。
目次7、緑と脳の体験型市民農園。若菜農園、利用者募集。申し込み期限、2月3日月曜日。なお、ふれあい農園の募集はありません。利用条件、1、耕作するための土地を持っていない市民、2、土曜日、日曜日に参加できる方、作付け説明のため、なお、車での通園不可、原則自転車での通園となります。利用期間、3月中旬から令和8年1月末、申し込み方法、申し込み多数の場合は抽選、往復はがきに必要事項を記入の上、2月3日月曜日、消印有効までに次の申し込み宛先へ郵送。なお、同一世帯からの複数の申し込みや往復はがき以外での申し込みは無効となります。申し込み宛先、若菜農園、郵便番号208-0002、新名 1-87-1、滝本秀夫、電話090-4546-4575、往診の裏面、1、郵便番号2、住所3、氏名、振り仮名4、年齢5、電話番号。返信の表面1、住所2、氏名。募集区画8区画、利用料3万5000円。 本利用期間分、道具レンタル、種、苗代含む。若菜農園住所、中央 2-144、 体験型市民農園の Q&A、 質問、体験型市民農園って何？答え、農園主があらかじめ畑に堆肥を施し、耕作できるよう準備した農園です。質問、野菜の作り方がわからない人でも利用していいの？答え、もちろんです。農園主が用意した種や苗を使い、指導を受けながら野菜を作ることができます。質問、作った野菜はどうなるの？答え、収穫した野菜はすべて利用者のものになります。問い合わせ、産業観光課、内線226、ページ番号100-6077、目次8、催し物、4項目あります。項目1、第2回、環境学習会、里山の生き物、植物を観察しよう。ページ番号102-0761。日時、2月15日土曜日、午前9時から正午。なお、中止の場合は、午前8時までに連絡します。場所、都立野山北六道山公園内、里山民家、およびその周辺、対象、市民の方、在勤、在学含む。なお、小学生以下は保護者同伴。定員30人、申し込み先着順。持ち物、動きやすい服、靴、筆記用具、飲み物、タオル、手袋。捕獲網、虫眼鏡等をお持ちの方は、持参か、申し込み1月15日水曜日から2月5日水曜日に環境課窓口または電話で申し込み、閉庁日は除く。問い合わせ、環境課内線295-296。項目2、令和6年度公民館講座シルバー教室、スマートフォン初級講座、ページ番号101-8645。スマートフォンの基本的な使い方、ボタンの位置、Google を使用した音声検索の方法等を学びましょう。日時、2月6日木曜日、10日月曜日、いずれも午後2時から4時、場所、桜ホール、市民会館、会議室1と2と展示室。対象、スマートフォンをお持ちの60歳以上の市民の方、在勤含む。定員16人、申し込み先着順。講師、佐藤美子氏、ほか2名、東京スマホ研究会、持ち物、スマートフォン、申し込み1月15日水曜日から電話または窓口で受付。問い合わせ、文化振興課内線656。項目3、ボランティア市民活動センター。問い合わせ、電話590-1430、メール v.shimin@musashimurayama.org。 月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分。なお、最新情報はホームページへ。この紙面に二次元コードがあります。https://musashimurayama.org なお、申し込みや窓口、電話、メールでお願いします。応募者多数の場合は、抽選になります。市民活動体験ワークショップ、学ぶとできる、書道で人生を心豊かに、日本の伝統文化を支える書道を生涯学習として共に学びましょう。日時2月12日水曜日午後2時から4時、場所市民総合センター2階会議室、対象どなたでも、定員15人、講師書道研究音痴会武蔵村山支部、登録団体、参加費100円、持ち物書道道具一式お持ちの方、申し込み2月4日火曜日午後5時まで。項目4、男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター、問い合わせ電話 590-0755、 メールふれあいcsplace.com、 月曜日から日曜日午前9時から午後10時、第1月曜日は休館日。なお、各イベントの詳細と申し込みはこちら、この紙面に二次元コードがあります。女性リーダー育成講座リーダーズブルーム全4回、男女共同参画や地域とのつながりを視点に持ち、地域や組織で活動する女性人材の発掘と育成のための講座です。第1回、なりたい自分になるために。選択肢は増えているように見えるけど、果たして自分の送りたい人生を送れるだろうか、どう生きるかを考え、自らの人生を切り開く行動のきっかけを作ります。日時、2月5日水曜日、午後2時から4時。講師、大月奈美氏、精神女子大学現代教養学部人間関係学科教授。第2回、男女共同参画の視点から地域の課題を考える。少子高齢化、女性の貧困、困難を抱える女性の問題にも目を向け、女性リーダーの在り方を考えます。日時、2月12日水曜日午後2時から4時、講師、中野博恵氏、国立女性教育会館客員研究員。第3回、リーダーのコミュニケーション、アサーティブの基礎を知り、チームの一員としても、まとめる立場としても身につけておきたいコミュニケーションスキルを学びます。日時、2月19日水曜日、午後2時から4時、講師、堀部美智子氏、NPO 法人、アサーティブジャパン会員トレーナー。第4回、伝える。男女平等や多様性のある視点での考え方で伝えるスキルを身につけます。日時、2月26日水曜日、午後2時から4時。講師、堀部美智子氏、NPO 法人、アサーティブジャパン、会員トレーナー。場所、男女共同参画センター学習室。対象、リーダー的活動をしている方、活動したいと考えている方、組織内でリーダーを目指している方。なお、全4回受講できる方。定員15人、申し込み先着順。なお、保育あり、要予約、各回先着4人、1人300円。申し込み、2月1日土曜日までに申し込みフォームから受付。 この紙面に二次元コードがあります。
目次9、桜ホールの催し。催しは2つです。催し1、大ホール独り占め2025冬、歌ダンス等お気軽にご利用ください。日時1月22日水曜日、2月6日木曜日、28日金曜日、3月4日火曜日、26日水曜日、いずれも午前10時から午後7時50分。料金1枠30分1000円。好評受付中。この紙面に二次元コードがあります。催し2、アフタヌーンコンサート2025冬。ボッサ、シャンソン、洋楽、その他ノンジャンルに音楽をお届け。どんな曲が飛び出すかワクワクしながらお越しください。日時1月28日火曜日、開演午後0時20分、会場正午、場所2階エントランス、出演 NHK 音楽チャンネル、料金無料、予約不要。詳細はこちら、この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、桜ホール、電話、565-0226。目次10、総合体育館からのお知らせ。体も心も健康に、ヨガ教室。日程、1月23日木曜日、2月20日木曜日、3月13日木曜日。時間、1、午前10時から10時45分。2、午前11時15分から午後0時15分。場所、総合体育館第3体育室。内容、1、美ボディヨガ。初心者も OK。ヨガを通して美しい体を手に入れるプログラム。2、シンギングヨガ。シンギングボールという楽器を使用し、音の振動と共鳴を活用してリラクゼーションやヒーリングを促進します。対象、18歳以上の健康な方。定員、1、20人、お子様連れか。2、20人。なお、1、2、いずれも先着順。講師、モナカ氏、RIT200、JAHA 認定、ベビママヨガ、産後ママヨガ講師。RIT200、シンギングボールセラピスト。参加費770円、当日都度払い。持ち物、動きやすい服装、室内シューズ、飲み物、ヨガマット等。申し込み、開催日当日に総合体育館窓口で受付。いざという時に役立つ。普通救命講習、スポーツ中の救急処置方法等を消防署職員がわかりやすく講習します。今回の講習を受講された方には、救命技能認定証を発行します。日程、2月16日日曜日午前9時30分から午後0時30分。場所、総合体育館第2体育室。内容、心肺蘇生や AED、異物除去、止血法などを学びます。対象、定員、中学生以上の方、20人、申し込み先着順。講師、北多摩西部消防署職員。参加費2100円、テキスト代含む。なお、当日お支払い。持ち物、動きやすい服装、スカート不可。室内シューズ、筆記用具。申し込み、1月16日木曜日から29日水曜日、午前9時から午後9時に、窓口、または電話で受付。当日の受付不可。いずれも詳細は、 総合体育館ホームページへ。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ総合体育館電話 520-0082。 目次11、ふれあい情報局。情報は2つです。情報1、農産物品評会7名が金賞受賞。ページ番号100-6242。令和6年11月9日10日に農産物品評会を実施しました。品評会には110品の農産物が出品され、7名の方が金賞を受賞されました。農業者の方々は、安心安全で新鮮な農産物を届けるために日々努力をし、優れた農産物を生産されています。金賞、敬称は略します。出品種類、氏名の順に読みます。出品種類、カリフラワー、氏名、伊藤誠二、ほうれん草、おっぱた商事、白菜、伊藤誠二、みかん、小林拓也、小松菜、荒畑義政、里芋、石川明子、小株、奥住雄一、ゆず、小林正恵。問い合わせ、産業観光課、内線226。情報2、ワークライフバランス推進事業所として、市内10事業所を認定。ページ番号102-0786。仕事と生活を両立しながら働ける職場の実現に向けて、優れた取り組みを実施している市内の事業所をワークライフバランス推進事業所として認定しました。認定事業所、新規認定、株式会社永瀬、渡辺電業株式会社、株式会社富士機構、東京緑農業協同組合村山支店、更新認定、村山幼稚園、社会医療法人財団大和会武蔵村山病院、多摩信用金庫村山支店、多摩信用金庫残堀支店、西武信用金庫村山支店、明治安田生命保険相互会社立川支社瑞穂営業所。ワークライフバランス推進事業所とは、一人一人がやりがいや充実感を得ながら働き、プライベートでも多様な生き方を選択・実現できるような街を目指し、令和3年度に認定制度を作りました。性別等を問わず採用や評価を行っている等、ワークライフバランスに取り組んでいる事業所を市が認定します。問い合わせ、協同推進課、内線242、目次12、1月から3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン月間。悪質商法かも？勧誘されたら188番。最近では SNS を悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて、高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭う恐れがあります。若者を狙うこんな手口に注意。手口1、美容関連の SNS 広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、今日決めるなら割引等と甘い言葉で勧誘され、高額なコースの契約をさせられる。手口2、マッチングアプリで知り合った相手から、簡単に儲かるとタブレット教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて 契約するが全く儲からず、借金だけが残る。困ったら一人で悩まずご相談ください。消費者ホットライン、電話188。消費生活センター受付、市役所1階、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日。緑ヶ丘出張所、火曜日。いずれも午前9時30分から午後4時。なお、正午から午後1時を除く。武蔵村山市は、東大和警察署、東大和市と連携して、被害防止に取り組んでいます。問い合わせ、共同推進課、内線242、ページ番号100-0457。目次13。東京都パートナーシップ宣誓制度。誰もが暮らしやすい町へ。多様な性への理解を深め、性的マイノリティ、LGBT 等の方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度です。オンライン手続きにより、東京都が性的マイノリティのパートナーシップ関係にある2人からの宣誓、届け出を受理したことを証明、受理証明書を交付します。令和6年11月30日時点で、都内1472組に受理証明書が交付されています。受理証明書で何が変わる？日常生活のさまざまな場面での手続きの円滑化が期待されるほか、例えば都営住宅への入居申し込み等、新たなサービスが受けられるようになります。なお、法律上の効果は生じません。制度の詳細はこちら。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、共同推進課、内線242。目次14、その他のお知らせ。3項目あります。項目1、第1回市議会定例会、2月上旬から開催予定です。受付は議会事務局へお越しください。問い合わせ、議会事務局、内線512、ページ番号100-3271。請願陳情はお早めに。請願陳情の締め切りは開会日の翌日までです。締め切り後に提出された請願陳情は、この定例会では審議されません。項目2、国勢調査の調査員募集、ページ番号101-0180。国勢調査とは、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、総務省が行う統計調査のこと、5年ごとに行われます。10月に実施される国勢調査に、調査員として協力してくださる方を募集します。期間、令和7年8月下旬から10月下旬予定。なお、応募条件、方法、仕事内容、報酬等の詳細は市ホームページへ。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ総務契約課、内線322から324。項目3、小学校図画工作展、中学校美術作品展。1月24日金曜日から1月31日金曜日。時間、午前9時から午後5時。なお、最終日は午後1時まで。場所、桜ホール、展示室と集会室。問い合わせ、教育指導課、内線434、ページ番号100-5964。目次15、観光所等からのお知らせ。 下水道モニター募集、東京都下水道局。下水道事業に関しての意見等を聴取し、事業運営の参考にするため、下水道モニター制度を導入しています。任期4月1日火曜日から1年間。内容、アンケートへの回答、4回等。対象、令和7年4月1日現在、都内在住の18歳以上、公務員、過去にモニターを経験した方、当初在住者を除く、で、ホームページの閲覧とメールの送受信ができる方、募集人数1000人程度、応募者多数の場合は選考により決定、謝礼、回答数に応じ図書カードを贈呈、任期末にまとめて送付。申し込み、2月28日金曜日午後5時まで、ホームページで受付。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、総務部広報サービス課、電話 03-5320-6511。湖南衛生組合、競争入札参加資格登録申請の受付。湖南衛生組合。令和7年度8年度の建設工事等の入札参加資格登録申請の受付を行います。受付期間、2月1日土曜日から28日金曜日。なお、申請書等は湖南衛生組合ホームページ、この紙面に掲載の二次元コードからダウンロードし、郵送で申し込み。問い合わせ、電話 042-561-1551。 IKEA 立川サステナブル体験ツアー、立川市環境対策課。ページ番号 102-0747。 IKEA 立川が行っているサステナブル、持続可能な暮らしができるような取り組みについて、暮らしの身近にある商品等から学びます。日時、2月15日土曜日、午前10時30分から正午。場所、IKEA 立川。立川市緑町6。対象、市内在住在学の小学3年生から6年生とその保護者。定員30組60名。多数の場合抽選。持ち物、筆記用具。申し込み、2月3日月曜日午後5時までに電話または申し込みフォームから受付。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、電話 042-523-2111、 内線 2244。これで声の広報武蔵村山第1139号を終わります。